メッセージの前に、聖書の箇所を詩式者がお読みさせていただきます。新約聖書ローマ人への手紙8章12節から15節、8章12節から15節お読みいたします。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。以上でございます。松永牧師によるメッセージ。聖霊の助けを信じ、聖霊に従い生きる、メッセージをいきましょう。
今日私たちはペンテコステ記念礼拝をお捧げしています。ペンテコステという言葉ははっきり申し上げますと、私たちに馴染みのない言葉ではないでしょうか。聖霊降臨日と言われます。聖霊が降臨、下られる、聖霊なる神がこの地上に降臨、下られた。聖霊なる神が主イエスを信じるお一人お一人のうちに来てくださった。ペンテコステというのは実に大切なことを私たちに覚えさせる日です。主イエスを信じるなら、私たち一人一人のうちに聖霊なる神がおられますよというのです。歴史の教会はこの聖霊なる神が私たちのうちにおられるということを喜んできました。主イエスを信じるキリスト者には喜びがあります。皆さんどうですか。罪許されたことの喜び、よみがえりの命、永遠の命の喜び、さらに聖化の喜びというのもある。聖化というのは聖書の聖に化学の化、清く化けるというとなんか化かされているようなあれがしますけれども、聖化という言葉があります。清く化とされるというか化学のわけですね。清く化、清くされる。キリスト者というのは聖霊によって清く生きるものに実際に変えられていく、そういう喜びがあるんです。聖化というのはこれ喜びです。これを誤解なく聞き取るならそこには喜びがあります。誤解して聞き取ってしまってはなりません。主イエスを信じキリスト者となるなら、あなたは清く生きるものとされると、こう言われると、ある人は自分で自分を清くしようとする、こう自分でクリスチャンらしくしようとする、貧困法制、清廉潔白とか、とにかくいい人になろうとする。キリスト者はキリスト者たるもの、あれをしてこれはしない、自分の力でこの清い生き方を作り出そうとする。しかしその行き着く先は偽善的キリスト者です。自分はこうしてるのにあの人はこうしてない、自分はこうしてるのにあの人はああじゃないか、自分の作り出した清さを何かこう誇って、ああだこうだああだこうだと人を責め立てる。偽善的キリスト者は人を裁きやすい、そういう人になってしまう。清くされるということを間違って聞いてはいけません。 またある人は、自分は清くない。自分は失敗ばかりで、罪を犯してばかりで、全然自分はダメダメクリスチャンです。自分は清さとは程遠い。清くされるんですよと聞くたびに、私は違う、私はダメだと、どんどんセルフイメージの低いキリスト者になってしまう。聖化ということを間違ってはいけません。またある人は、自分は主イエスによって罪の許された罪人とされたんだ。罪が許されたけれども、私は罪人なんだ。罪が許された後も私は罪人であるから罪を犯すんだ。正しい理解です。そうなんです。けれども、それでは半分しか合ってない。清くされたということを、その人は知りつつも、現実の目の前にある、こう、罪に陥る自分というものを見て、清くされる？諦めてしまう。その人は、清くされるという、この聖化の喜びを知らないキリスト者になってしまう。私はこのいずれをも経験してきた方です。皆さんいかがでしょうか。清くされるのだ、聖霊によってというこのことをどう理解し、信じてきてきたでしょうか。聖書はこう言っています。主イエスを信じたキリスト者は清くされるのだ。そしてその喜びがあるのだ。キリスト者のうちに来られた聖霊なる神によって罪許された罪人は実際に罪を犯す私たちのこの心は生き方というのは清められていくんだよと聖書は教えている。あの主イエスの似姿に少しずつ清められていくんだよと聖書は教えています。今日お読みいただいたローマ人への手紙。この手紙を記したパウロという伝道者は、ローマの教会に対して、ローマのキリスト者に対してこう訴えかけるわけです。皆さん、私たちは清く生きる者へと変えられているのです。清くされたことのこの喜びをしっかり受け取ろうではないか、と訴えかけているわけです。直前の8章の1節から11節を皆さんお時間のあるときに読み返していただけたらと思います。ここでパウロはキリスト者というのはどういう立場にあるのかということを語っている。ここでは神の御子である主イエスによって私たちの人間の欲、罪というものが処罰された、処分されたと語っています。私たちの罪、私たちはこれから解き放たれ解放されているんだと語っています。そして11節で、御霊が、聖霊があなた方のうちに住んでおられると言います。キリスト者はかつて罪に縛られていましたが、主イエスを信じた今、罪から解放された。そういう立場にあるんだ。そればかりか聖霊なる神がキリスト者のそのうちに住んでくださっている。それが今のあなた方の姿だ。ですから、罪から解放されている。その心に聖霊なる神がおられるのですから、私たちにはこう生きる義務があるんだ。今日の十二節からの御言葉です。肉に従って生きなければならないという、肉に対する義務、肉に対する生き方ではなくて、あなた方はそれから解放されてるんだ。あなた方はそれに従うような生き方しちゃならない。パウロは、かなり強い誤張で語っていると思います。 もし肉に従い生きるならあなた方は死ぬことになる。これ教会に語っている言葉です。キリスト者に語っている言葉です。いろいろな仲介書、解説書を開くときに、ここでパウロの思いというのはきっとこうだったんじゃないか。記されていたことは、あなた方は肉の欲求に対し生きるのではなくて、聖霊に従い生きる義務があるんだ。肉に従うんじゃない、聖霊に従って生きるんだ。聖霊に従う生き方こそ、教会の、キリスト者の生き方なんだとかを語ってる。皆さん、これは人事のことではありません。パウロはローマの教会に、キリスト者に向かって語っている。ある意味それは私たちに向けて語られていることと同じです。伝道者パウロは私たち教会に思い起こしてほしいんです。罪許されたキリスト者は、許された罪人として罪と戦う立場にあるんだよ。そして罪と戦うときに大切なことは、御霊によるということなんだ。御霊によって、聖霊によって罪と戦うということが、これが大切なんだ。13節に、体の行いという言葉が出てきます。これは私たちの人間の具体的なこう肉の欲、まあ、悪、悪い心とか、そこから出る何かをしてしまう、そういう事柄を指します。まあ、ローマ人への手紙の一章にこういう言葉があります。おそらくこの体の行いを指している言葉だと思います。あらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧み。まあ、ここから私たちちょっと近いというか、私たちにも身に覚えがあるかもしれない。陰口、中傷、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲だ。主イエスは私たちの罪を処分してくださいました。主イエスを信じるとき、私たちは罪人、罪に縛られた罪人から、罪許され解放された罪人に立場を変わった。ですが、罪人でありますから、許された罪人でありますから、未だ罪を犯すことに変わらない。キリスト者であるのに、イエス様を信じたのに、聖霊を受けたのに、なんで私はこういうことをしちゃうんだろう。答えはここにあります。私たちは罪の許された罪人だからです。罪を犯す性質は残るんです。罪は許されても。ですから私たちキリスト者も当然悪意を持つことがあります。人と争うことがあります。望ましくないですけれども、陰口を言うこともある。人を中傷することもある。侮るし、不誠実だったり、無慈悲であったりすることはあります。主イエスによって罪許された後も、私たちにはそういう罪の性質があります。私たちは身をもってそのことを知ってる。罪許された罪人である。じゃあ罪を犯すことは仕方がないではないか。どうしようもないじゃないか。パウロはそれに違うという。そうじゃないという。罪許され、罪から解放されたキリスト者は、この罪と戦うんだ。それも、 聖霊なる神の助けによってこの罪と戦うのだという。今日このことを何度も繰り返しているのには理由があります。それは私たちはキリスト者であるという自分のことがよく実は分かっていないことがある。キリスト者というのは罪許された罪人なのです。キリスト者であっても罪を犯しうるのです。しかし主イエスを信じる私たちはその罪から解放されている。私たちのうちに聖霊なる神が住んでくださっている。ですから肉の欲、罪の行いを殺すのです。キリスト者は聖霊によって清くされ、その生き方が清くされていく。決して肉に従って生きて、それでいいんだよ、仕方がないんだよ、しょうがないんだよで済ませるようなものではありません。私たちキリスト者は、その清さを信じ、清められることを信じ、聖霊の助けを信じて生きる、そういう義務がある。このことを私たちは覚えたいのです。いや、信じたいのです。理解したいのです。パウロはこの清くされていくキリスト者を指して、あなた方は神の子だとも言っています。14節、神の御霊に導かれている人は皆神の子供です。実にこの箇所も誤解をされやすいところかもしれません。御霊に導かれ、清い生き方のできている人はとか、結果を出せている人は神の子だ、そういう誤解。そんなことない。主イエスを信じ、罪から解放され、聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださっている。清く生きる者へと変えられた私たちキリスト者は皆神の子です。15節に、キリスト者は子とする御霊を受けたと記されています。主イエスを信じるなら子とする聖霊を受けたのです。キリスト者は皆子とする聖霊を受けて神の子とされている。実にこれは皆さん、清くされていく私たちキリスト者にとってとても大切な意味を持っています。子とされるということは大切な意味を持っている。聖化の歩みにおいて、清さへと進む生き方において、そこには失敗がつきものです。聖化の歩みにおいて失敗がないということはありえないと思います。必ずどこかで失敗する。私たちのうちにある罪を犯させようとする性質と、聖霊なる神による清さをめぐる戦いというのは熾烈だからです。激しいものなんです。失敗する、罪に陥る時もある、誘惑に負ける時もある。すると私たちはやってしまったと、こう劣等感に襲われることがあるかもしれない。神様はこんな失敗をしてしまった自分を本当に許し受け入れてくれるんだろうかと心配や不安になるかもしれない。皆さんいかがでしょうか。しかしその時に思い起こしてください。私たちは聖霊によって子とされた、神の子とされたということを思い起こしてください。たとえ私たちが失敗しても、罪に陥っても、誘惑に負けても、それで父なる神が子である私たちを見捨てるとか見放すとかということは決してありえないということを思い起こしてください。 私なんかと卑下する必要ない。そんなあなたを主なる神は子として許し迎え入れ受け入れておられるのです。それが父と子の関係じゃないですか。父なる神と子である私たちというのは本当に父と子とされた、途切れることのない本当に絆で結ばれた。パウロは子とされたあなた方はアバ父と叫ぶことができるとこう言います。これ本当の親子の姿です。薄っぺらい関係じゃない。本当の親子じゃないとアバ父父ちゃんとは言えない。うちに遊びに来るとですね、あんまりこれでも言っちゃいけないかな、うちに遊びに来るとですね、皆さん必ず聞く言葉があると思います。それはパパママ、そしてそれがずっと続くんです。皆さんうちに遊びに来て2階に来るとずっとある子がですね、パパママパパママパーマパーマって言ってるんですね。パーマってなんだよって時に思うんだけども、そして私に向かってまあまあっていう、いや違うしって思うんだけども、でもこうそれは父と子母と子本当の親子だから、そういう叫びというか呼びかけがいつでもできる。パパママパパママって。私たちも父なる神にアバ父、父なる神様、お父ちゃんと本当に呼ぶことができるというのは、父なる神様は私たちの本当の父なんだ。私たちがこんな失敗した、あんなことしてしまった、ああもう見捨てられるんじゃないか、そんなことない、決して見放さない、決して見捨てない。家族なんだ、親子なんだ。私たちの失敗に対して私たちは、父なる神は私たちを怒ってるんじゃないか、なんか苦し、なんかこう厳しい眼差しが向いてるんじゃないかと思うかもしれない。しかしそんなことない。むしろです、むしろ父なる神の眼差し態度というのは、失敗してもなお清い生き方をさあ先に進めよう、立ち止まることなくさあ清い歩みへとさらに進もうじゃないかと慰め励ますものです。私たちの失敗に対する神の眼差しや態度というのを正しく私たちは知らなければなりません。父なる神と子とされた私たちは本当の親子のような絆で結ばれている。ああそうか、私思いました。主イエスを信じ、私たちは主イエスと結ばれている。そして主イエスを信じる私たちには聖霊なる神が与えられ、聖霊なる神と結ばれている。その聖霊なる神によって神の子とされた私たちは父なる神と結ばれている。私たちは父、子、聖霊なる神と結ばれているんだ。この清くされるという罪との戦い、清い生き方へと進みゆく歩みにおいて、私たちはなんとかこう、エイサー、ホイサー、エイサーと独力というか、自分一人で孤独の戦いしてんじゃなくて、父子聖霊なる神が私たちの聖火の歩みをぐっぐっとこうサポートしてくれてるんだ。共に罪と戦ってくださってるんだ。神が私たちを清め、その生き方を清さへと一丸となって導いてくださってるんだ。パウロは罪から解放され、神の子とされたその立場を思い起こしなさい、その立場にふさわしく肉の欲、罪の性質と戦いなさい、 聖霊なる神があなた方を清め、三位一体の神の道からによってその清い生き方へと導いて助けてくださるから、これを信じ生きなさいとこう語るわけです。聖火、清くされる、清い生き方、これは聖霊なる神の御業です。神の御霊に導かれるというように、その生き方は聖霊なる神の助けによって進む受け身的なものであるということを覚えていきましょう。私がからではない、聖霊なる神の助けによらなければ、この清くされる生き方というのは進まないのだ。しかしまた同時に、この生き方がここで能動的であるということを覚えたいのです。もし御霊によって体の行いを殺すなら、御霊の助けを信じ、ここで私たちは体の行いを殺すという決断をするということもまた忘れてはなりません。そこには意志がある。意志っていうストーンじゃないですよね。そこには決断、意志がある。聖霊なる神の助けを信じ、聖霊なる神に従い生きる意志、決断、努力がそこにある。これが聖霊に導かれる、聖霊による生き方なのです。ただ受け身、ただ無責任、聖霊なる神様、清くして、私は分かんないけど、ではない。聖霊なる神の助けを信じ、私たちの決断、意志、努力もまた、御霊に導かれる生き方の一部である。今日司式者の方が祈りの中で、どうぞこの白い聖書教会に語られている神の言葉をお聞かせくださいと、そのように祈ってくださいました。誠に私は嬉しい祈りでした。この神の御言葉は私たち一人一人に語られているだけでなく、この教会全員に、全体というか、この教会を立て上げる言葉として語られているからです。今日この語られた御言葉は、キリストの教会は罪をそのままにし、罪に従い生きる教会では決してないということを語っている。罪と戦い、肉を殺す、それが私たちの教会の姿だと語っている。主イエスによって罪許され解放された私たちは、今も肉に従い罪にとどまることはよしなどとはしません。罪が清められることを私たちは願い、この教会は全体として清さへと進む生活を願っていきます。そしてその歩みができるんです。聖霊なる神が私たちを清く生きるものへ、私たちの心を清く作り変えてくださるから。皆さん共にこのことを信じて歩んでいきたい。共にこの清められるということの喜びを受け取っていきたい。先生そんなこと言っても私散々やってきたけどダメでしたよとは思わないでいただきたい。聖霊なる神が、いや三位一体の神が私たち一人一人のこの教会を、教会の清さへの生き方を助けて導いてくださってる。私たちは互いにこの清められていく歩みの中で互いに 愛し合い、許し合い、慰め合い、戒め合う。清さというのはそういうことです。あなた一人が清められるんじゃない。清められるということは、私とあなた、私と教会、私と社会の関係の中で清められるという出来事が起こっていくのです。共に祈り求めたいと願います。聖霊なる神様、あなたによって清められることを信じます。聖霊なる神様、あなたの清めを信じ、それに従い行きます。祈りましょう。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。天の父なる神様、今日の私たちにこの御言葉を与え、語りかけてくださりありがとうございます。罪許されたキリスト者、しかし罪と戦うということの中で清められるということが分からなくなってしまう私たちです。しかし今日、あなたは私たちに、ことされたあなた方は聖霊によって清められるのだ、その喜びがあるのだとはっきり語られました。私たち一人一人に残る罪の形があります。気づいている罪、気づいていない罪があります。今日あなたの御言葉は、その罪と戦いなさい、その罪から離れなさいと、そのような語りかけでした。聖霊なる神様、どうぞその罪と戦い、その罪から離れ、私たちを清さへと生きる歩みへと導いてください。時に過ちを犯すことがあっても、ことされたことを信じ、父なる神はますます清さへの歩みへとそれでも導いておられると信じ、悔い改めをもって再スタートを歩ませてください。どうぞ私たち教会が互いに清められながら、互いに清さを表す教会とならせてください。この一週間、この語られた御言葉を思い巡らし聞き続けます。御言葉を私たちのうちに留めてください。お聞かせください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。